ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月23日、中国の武大伊朝鮮半島問題特別代表の北朝鮮訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月16日から18日にかけて、中国の武大伊朝鮮半島問題特別代表が北朝鮮を訪問いたしました。北朝鮮ではキム・ヨンイル朝鮮労働党 国際部長、そしてパク・ウィチュン外相、あるいはキム・ケグワン外務次官といった人たちと会談をしたと伝えられます。8月19日には朝鮮中央通信がこの武大伊訪朝について報道いたしましたが、それによりますと地域情勢、中朝の親善友好関係、6者会合再開と朝鮮半島の非核化実現といった、中朝双方にとっての共通の関心事になっている問題について深みのある、討議をしたと朝鮮中央通信は報道いたしまして、そして中朝の双方が討議した問題について完全な見解の一致を見たということを言いました。この完全な見解の一致というのは非常に珍しい言い方だと思います。普通は見解の一致が言われる程度でありまして、例えば5月に金正日国防委員長が中国を訪問した際の報道というものを振り返ってみましても、そこには中朝双方が見解の一致を見たという表現がありましたが、完全な見解の一致を見たということはなかったわけでありますので、注目を浴びました。一方中国側の武大伊特別代表は8月20日に日本の記者に対しまして、核問題をめぐる6者会合をできるだけ早く再開することで、中朝が一致したんだと、いうことを明らかにいたしました。ただし具体的な再開時期というのはまだこれからだということを付け加えましたし、そして日本の記者の方からですね、北朝鮮は完全な見解の一致を見たと言っているということを質問したわけでありますが、それに対してはそれはちょっと問題だという答えをいたしまして、まだ中国と北朝鮮との間に見解の差があることを非常に強く示唆いたしました。確かに考えてみますと、6者会合再開に至るための中国提案、今年の春に中国側が提示したものでありますが、それは米朝協議、そして6者会合の非公式会合、 そして6者会合の本会合という、まあ、3つを、まあ、踏まえていくという、まあ、そういう提案であります。今中国側の立場は最初の米朝協議と、まあ、2つ目の6者会合非公式会合というのはほぼ同時に開催して、まあ、そして、本会合を再開しようということのようでありますので、まあ、そこに今回北朝鮮が同意したかどうかはまだ不明であると、まあ、ともかく中朝で意見が一致したのはできるだけ早く再開ということだけだったのかもしれないと考えられます。もう一つ実はこの中国提案については問題といいますか懸念がありましたのは、まあ、2番目の非公式会合をやった後必ず本会合まで進むかどうかわからないと、まあ、北朝鮮は非公式会合までやってやめてしまうかもしれないという、まあ、そういう疑問が我々の方には強くありましたが、どうもその点については今回北朝鮮が譲歩した可能性というのも言えると思いますが、しかし依然として北朝鮮がまず米朝協議の中での自主的な合意が大前提だという立場を崩しているかどうかについては、いやそれを変えたかどうかについてはまだ疑問であろうかと思います。まあ、したがって今後の展望ということになりますと、やはり北朝鮮が、米朝協議を最優先するという姿勢を改めるかどうかが6者会合が実際再開されるかどうかということになりますので、まあ、その北朝鮮の態度にかかっているということになりますが、まだここ当分北朝鮮がそこまで譲歩する可能性は薄いであろうと、まあ、すなわち11月2日にアメリカの議会の中間選挙が予定されておりますが、まあ議会の中間選挙が終わるまでオバマ政権が積極的に北朝鮮の、との交渉あるいは北朝鮮との要求を積極的に受け入れるということは全く考えられませんし、その点は北朝鮮十分に承知していると言っていいので、まあ、やはりそのした事情を考えてみますと、6者会合が再開に至るかどうかというのは、まあ、早くても年末あるいは来年に入ってからということになるのではないかと、まあ、今回の部隊訪朝で、北朝鮮は一定の譲歩を示したかもしれませんが、しかしまだまだ不足であるということにおそらくなると考えられます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は2008年に行われた日朝実務者協議とその後の動きについてご説明します。2008年の日朝実務者協議ではどのようなことが話し合われたのでしょうか。2008年の6月11日と12日の両日、北京において日朝実務者協議が開催されました。同協議では拉致問題や不幸な過去の清算等の問題についてお互いの立場を改めて主張し、特に拉致問題については真剣かつ突っ込んだ折衝が行われました。その結果、北朝鮮側は拉致問題は解決済みとの従来の立場を変更して拉致問題の再調査を実施するとともに、与党号関係者の問題の解決のために協力する用意がある旨表明しました。これを受けて日本側は従来から実施している対北朝鮮措置のうち、人的往来および航空チャーター便に関する規制の解除とともに、人道支援物資輸送目的に限定した北朝鮮船舶の入港許可を実施する旨表明しました。続いて、8月11日と12日の両日、中国の瀋陽において行われた協議では、調査の目的や具体的対応について合意がなされ、今後、 こうした合意に従って北朝鮮側が拉致問題の解決に向けた具体的行動を取るため、すなわち生存者を発見し帰国させるための拉致被害者に関する全面的な調査を行うこととなりました。また日本側も北朝鮮が権限が与えられた調査委員会を立ち上げ調査を開始すると同時に、人的往来及び航空チャーター便に関する規制の解除を実施する用意がある旨表明しました。日朝実務者協議の後、日朝間にはどのような動きがあったのでしょうか。8月の実務者協議の後、当時の福田総理大臣が辞任を表明しました。これを受けて2008年9月4日、北朝鮮側から日本の新政権が実務者協議の合意事項の履行についてどういう考え方なのかを見極めるまで調査委員会の立ち上げを差し控える旨通報がありました。その後、福田総理の辞任を受けて発足した麻生内閣、さらに2009年8月の総選挙後の政権交代により翌9月に発足した鳩山内閣及び2010年6月に発足した菅内閣のもとにおいても合意事項を実施しない状況が続いています。日本側としては菅内閣においても拉致被害者に関する全面的な調査が早急に開始され生存者の帰国につながるよう引き続き北朝鮮側に対し強く求めていく考えです。以上、2008年の日朝実務者協議とその後の動きについてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージです。このメッセージは2009年10月に収録したものです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。
めぐみちゃん、元気にしていますか。お父さん、お母さん、拓也、哲也もみんな元気にしておりますから安心してください。川崎には10月の4日に平和館というのがあるんですけどね、そこに横田めぐみさんコーナーというのを作って、そこにめぐみのアニメを見れるようにしたり、それから写真のパネルとかポスターとかチラシなんかも展示して、川崎の市民の方がめぐみの一日も早く帰ってほしいということを、そしてそのことに関心を持ち続けてくださいということで、そういったコーナーを作ってくれました。これはもうずっと帰ってくるまで続けてくれるそうです。でそれからその同じ日に川崎の市民が集まって、拉致の被害者が一日も早く帰ってくるようにってことをみんなで講演をしたり歌を歌ったりしてやりましたんですが、非常にたくさんの人が来てくださって、まあ、一日皆さんが一日も早くめぐみちゃんなんか帰ってくるってことを願ってるっていうことでした。だから日本中の人がめぐみの帰り、めぐみやそれからその他の人が帰ってくるのを待ってますから、体に気をつけてがっかりしないで帰れる日まで頑張ってください。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、元気にしていますか。あなたがいなくなって32年も経ってしまいました。お母さんがあの時41歳だったから、めぐみは10月5日で45歳になったんですね。お誕生日おめでとうございます。お誕生日に新潟の小学校の先生やあなたのクラスメートがたくさん集まってくださって、毎年 あなたの誕生会を開いてくださってるんですよ。みんな年がいって、またお友達をみんな本当に立派な大人になって、めぐみちゃんが早く帰ってくるといいねって、バイオリンを弾いてくださったり、歌を歌ってくださったり、あなたと一緒に合唱したお友達がみんな歌って涙を流してあなたを待ってるんです。病気になってませんか？必ず日本に帰ってくることができるから。お母さんの家からはきれいな富士山が見えるのよ。真っ白の富士山を早くあなたに見せてあげたいし、あなたの子供たちも一緒に帰ってこられるといいね。また11月15日はあなたがいなくなったあの恐ろしい日です。毎年この日が来るとお父さんやお母さんは本当に胸が痛くて眠れないぐらい辛いです。けれどもみんなあなたを助けるために日本中の方がいっぱい頑張れ頑張れ頑張れって応援して、あなたを救い出すため、もっとたくさんの連れてかれた人たちを助けるために一生懸命にあっちこっちで救出の会を開いて日本中の人に訴えていますよ。今はもういろんな国々の人たちもそのことを知ってくれていますよ。みんなが力を合わせていますよ。めぐみちゃんは絶対にへこたれない子だから、コスモスを見たり、そしていろんなお花が大好きだったあなたのことだから、いつもそこでお花を見ながら思い出してるんでしょうね。お母さんたちと一緒に暮らせる日が来るようにみんなで祈ってあなたを待ってるから、元気でいてください。病気をしないように必ず助け出してあげるから頑張ってね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。横田めぐみさんのご両親、横田茂さん、早紀江さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1973年のヒット曲、アグネス・チャンさんの小さな恋の物語です。それではお聴きください。 アグネス・チャンさんで小さな恋の物語をお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。 韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。